タクでいいじゃないラジオ週刊
オタラジオ、
レイの紐。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
さて今週も始まりました週刊オタラジオ、メインパーソナリティのメイシです。
サブパーソナリティのケイです。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、ということで、はい、5月の終わりということで、ね、もう6月は始め、うん、はい、ということで、はい、暑いですね。もう
まあもうなんかここ数日で一気にもうなんかあれ梅雨どこだった、あれっていうね状態ですけど、
今日ね、あのケイが僕の家に来る前に、はい、僕の家にね、あのまあ、掃除というか、はいはいはい、掃除かけてたんですけど、ね、あの顔から汗が吹き出しまして、ボトボトボトボトボト、わーっていう、う
ん、もうなんか、もうすでにもう水浴びになるよね、この時期なのに、まだ、
暑い、ね、エアコンも掃除しとかないとね、
うん、ああ、そうだね、効率悪くなるからね、うん、
まあ、そんな感じで、
はい、
暑い中ですけど、
暑い中ですが、
まあ、まずは近況報告ということで、
はい、もう通りで、エンジさんは、なんか最近、何をしていましたか。
何をしていましたか。
何をしていました
か。あ、オナニーそういう何じゃなくてね、あの、まあ、最近ここね、あの直近2週間、
はいはい、
何をしてるかと言われますと、
この前のラジオから2週間の間
特に何もしなかったね。
あれもう そのネタはね、俺のあの上トークだから
ではね、あのそのさっきね、あの何緊張報告、
はいはい、
喋ってねってね、あの、うん、打ち合わせで言われた時に、あのね、あパッと思い出すとね、もう直近の2週間マジで何もしなかった気がするんだよね。ただまあまあそれだと話が進まないので、
は
い
は
い、
そうですね、
まあ、一応ね、あのソシャゲとかブラウザ系をいくつかね新しくやってたんです
よ。新しくまたやる、またやってんの、
また
何個やって
る。いや、やってるっていうかやめてるから、あ別にあの原材料は変わってないっていうか、
別に指数関数的にデデデデと増えてるわけではなく、
別にその4つか5つで並行してやってるわけじゃなくて、なんかやめたり、なんか新しく始めたらやめたりしてるから、
はいはい、
なんだけど、まあ友達からリトルノア
っていう、
まあ、スマホゲームですね、
はいはい、
ノアの箱舟ってあるじゃないですか、
はいはい、
あれをまあモチーフにしてて、あの箱庭で、まあ、自分のなんかまあ、あのシムシティみたいに、うん、自分のまあ街作るみたいな感じだったんですけども、あ、まあ、あのそんな感じのやつを、まあ、やってみてるって言われてやったりしたり、あとは、ブラウザゲーで、正式オープンかなが5月27日に行われた、超銀河兵なんか変団か兵団か、うん、そんなやつだった気がするんですけど、まあ、それがをちょっと、まあ、正式オープンしたらしいんで、まあ、ベータ版はまあ前からやったらしいんですけど、
はいはい、
なんかそれをやってみて、なんか観光に似たような感じなんですけどね、システムは。本当観光っぽいなーって思ったり思わなかったりしたんですけど、
パクリか、パクリなのか、
いやまあパクリなんかわかんねえけど、
ってかオマージュ、
戦闘画面がね可愛くないんだよね、あまりあの宇宙のあのモチーフにしてて、はいはい、まあ、宇宙戦ってるんですけど、まあ、だから観光みたいに女の子がいるんですよ。で女の子がまあその兵士、
はいはい、
が戦って、まあミュータンとかやっつけるんですけど、そのミュータンとかドロップするんですよ、
うん、
でそのミュータンとかドロップするんですけど、そのミュータンとはなんか一応何モンスターの形か女の子になってこうドロップするんですよ、うん、ただ戦闘中にその自分の兵士のパートナーとして装備できるんですけど、
はいはい、
装備するとそのミュータンと姿で戻って戦うんですよ、はい、あミュータンと姿で戦うんだみたいなね、あ、まあ、そこら辺がちょっとあれだったりするし、なんか結構なんか今のところの印象はカンコレややこしくした感じなんか
ややこし
くややこしくてかシステムがめちゃくちゃ多いんで、ただカンコレと違って一応あのカンコレはあれだ、キャラ同士の掛け合いとかないんですよ。
あはいはい、
あの喋ってくれるのが、母校にいる自分の秘書官だけ、
うん、
クリックしたら喋ってくるだけなんで、ただそのなんだその今ね必死に検索してんだけどね、なんかわかんねえあのだ超銀河戦団だね、
はいはい、
がはね、あの一応あの特定のキャラ
超銀河戦団なんちゃらかんじゃじゃなくて超銀河戦団が、
そうほら超銀河戦団の正式サービスパートなんですよ。これはその、まあ、ミューターとなりロボットを開発してるんですよ、
はいはい、
ロボットなりでその、まあ、メインとなるその自分の兵士だったり女の子だったり、
はいはい、
を特定のやつらを持ってると会話の特殊イベントが発動したりするらしくて、まあ、そこら辺の会話を楽しむ のもまあありって書いてましたね。まあ今のところ何もなんかマジ、まあ僕公式のなんか正式サービスタートしてから数日後にやってるんですけど、
はいはい
はい、あんまよく分かってないんで正直ね。お今のところマジで買うあのシステム買う子みたいなというあのイメージしかないんで、
まあ、とりあえずこっから、
まあ、なんともなんとも
なんとかなるのか。
いや、ここね、女の子たちね、こうパッと見たら可愛いじゃない、千何かぐらいの、あの、
あ
イラストレーターの人
みたいな、
多分同じイラストレーターと思うんだけど、
はいはい、
あれなんだけど、可愛いじゃない。
それこそ、この前やったら、ローリングガールズなんかと絵柄似てるかな、うん、なんかあんな感じ。
で、この女の子と戦ってくれると思ったら、うん、あの、装備したミュータントが戦ったりするから、
うん、え、それはミュータントの姿ではないの？
いや、この女の子たちはメインの女の子たちは兵士なの。ミュータントはまた別。ミュータントはマジでそのミュータントをドロップするの、
うん、
倒したなんかナメグジみたいなやつを出てきて出してきて、そいつを倒したらそいつがドロップして、そいつが女の子の姿にドロップするの、
うん、
でそいつを装備したらそのミュータントの姿に、まあ、その女の子、まあ、ミュータントが自分代わりに戦ってるみたいなパートナーとして、
ああはいはい、
同じくロボットもあのガンダムみたいなロボットがいるんだけど、そいつもパートナーで装備するとそいつが代わりに戦ってるみたいな感じで、このメインの女の子たちは戦闘のためにいないのただこの女の子たちは装備品ってやつがあって、
うん、
銃とかを装備するとこの女の子たちが戦ってくれるのが、うん、メインの女の子たちが。だからややこしいの、まあ、3種類の戦闘方法があるって言って、うわややこしいなと思って。
確かにややこしいな、うん、そのパッと見分からない。
そうでカンコレとかはあの何製造って言って船を製造することをパッてやったら、うん、その何レシピ通りのやつをやったら、まあ、この範囲内から、まあ、例えば戦艦なら出ますよってやつなんだけど、うん、この超銀河戦団は、まず、モジュールっていう、まあなんかメイン PC、サブ PC、頭とか胴体とかを作ってから、うん、設計図が落ちるから、その設計図通りにあのモジュールがちゃんとあれば、さらにそれを作れるよっていう。で装備品も同じく、その設計図が落ちて、そのモジュールがあればその装備品を作れるよっていう、ややこしいなっていう。
やり込みなさいと言わんばかりの内容だね。
だからまあ僕的にはまあつまり、カンコレを結構な複雑化した感じ、いろいろな要素を増やした感じ。まあ俺
の考えてももう、その設計図通りに集めるにはなんか課金アイテムが必要ですとか、なんかそういう風な流れになるようにしか思いませんけれども
、わかんないね。でもあれだ、なんか超銀河戦団は二次表明っていうなんかサイトかどうかのあのブラウザ系なんだけど、5PP って書いてあったね。
ああはいはい。
なんか名とかなんかとか
で、うん。
だからそのサイト二次表明はさ 5PP なのかな。
うん。
あのだからまあいろんなゲームあるじゃないですか。だから今のところ二次嫁しかない。昼の部は夜の部はエロゲーは確か3ゲームぐらいだったはずだけど、はいはい、全然ゲームがなくて多分まだ開発途中だったのかっていうどんどん発展してい
く今からやっていくんですか。
DMM みたいにどんどんなんか多分ブラウザゲーム増やしていくんだろうなとは思います。まあそんな感じでまあそれをちょくちょくやってたりしました。まあ新しいゲームやったり、
はいはい、
あとハッカドール入れてみたり。
ああハッカドールあれ来ますちゃんと。
一応ね、あ、絞っては来る。ちゃんと。まあ、いらん情報も書いたりしてくる。
うん、そう、ハッカドールね、入れてみたものね、なんかね、まずね、K はですね、通知が嫌なんですよ。
でも、ハッカドールの通知って1日3回しか来なくない？
でもね、なんか3回も通知が、そんなに、スマホのタスクバーのところに、何々通知がありますっていうのが、すっごい嫌で。
でも通知切れるじゃん。
うん。だから切ったら切ったで、今度は見なくなって。
どうしようもない。
意味ねっていう。
どうしようもないや。
そう、だからね、ハッカドール使い壊せないまま、何ストレージの容量だけ食ってるっていう状態。
でも、ハッカドール使ってから結構、ニュースサイトがいなかったね。結構楽っていうか、
はいはいはい、
自分の何欲しい情報のみを絞ってくれてるから、あんまりその、ね、ブラウザ巡回をしなくていい。ネット巡回をしなくていいから、まあ、結構、はかどってやってるね。まあ、そんな感じです。K は？
そうですね。K はですね、何もなかったっていうのはもう、
僕やった
りしまったなんですが、先週の日曜日にですね、我が国の姫がですね、
まあまあまあ、競馬はね、ゆかりを国民なんで。
はい。姫がですね、大阪へ凱旋帰国いたしまして。
凱旋帰国凱旋帰国です。もう言葉矛盾してたけど、凱旋の帰国って言葉が意味がわからないから、ね。
凱旋しまして、うん、まあ、大阪の方に、ライブをしに来ましてですね。
うん、
まあ、K は、ファンクラブにも入ってますので、
うん、
大阪に来たぞ。じゃあ行こうと。
うん、
いうわけで、まあ、チケットをですね、まあ、チケットはもう、 4ヶ月ぐらい前から発売してるんで、予約するわけですよ。で、大体ね、仕事がアルミですから、まあ、仕事もなんとかスケジュールを見てね、いけるだろうと。この日は、もう、土曜日の、土曜日と日曜日が会社カレンダー的に休みだと。
うん。
よし、休みだからね、いけるだろうと。思って4ヶ月前に撮りますよ。
うん、
で、
先週日曜日、
うん、また土曜日曜、うん、土曜日曜なんですけども、土曜日に、まずその前ね、3日ぐらい前に、うん、今週土曜日仕事やから、よろしく。あれって、あれおかしいなーと。で、しかもその前の週はですね、もっそ暇だったんですよ。もう、
暇あった。
毎日定時で帰ってたような日なのに、その週に限って
忙しい、
明らかに俺を恨んでるのかというと、神は俺に何を与えてるのかと思うぐらいに仕事が入ってきましてですね、うん、で休もうにも休めない状況でなりまして、うん、で、まあ、まあそれを聞いた瞬間にもうこれはやばいと、うん、で土曜日が6時開演で、だいたいね、うちの国のライブは3時間半ぐらいやるんですよ、うん、ツアーだと。なんで、まあ、3時間半で9時半までと。で、仕事が8時に終わると。
開演はしてるんだよね。
最高ね。だからそう、6時から2時間後で、うん、まあ、でそこから、ね、会社から移動して、うん、なんだかんだとか考えたら、まあ、アンコールだけなら
最後
なんとか間に合うかなとか、まあ、でもそのためには、うん、もうとりあえず
定時で終わるしかないよね。
で早く終わるしかないと、うん、で、バイクで会社まで行きますので、うん、バイクでライブ会場まで行こうというために、うん、その週で2回会場のグランキューまで下見をし、うん走り込み、うん、どこの信号が引っかかりにくいか、どの道を通れば早く行けるのかっていうのを2回やり、しかも1日は雨が降ってる中に行くと、うん急いでるのと、あと、自転車が、赤信号に、ね、突っ込んでくるというハプニングで俺が単独転倒し交差点を滑り回るっていう事件も発生し、バイクのカウルが割れ散々面な目になりながら、まあ、当日土曜日を迎えたわけですよ。
で土曜日どうだったの？
土曜日、うんもうね夕方になって、うん、ああそろそろ始まるかなと、まあ、
6時ぐらい、
まあ、だから5時ぐらいかな、そのね、うん、5時ぐらいでたらで、この会社の人に今日ライブなんですよねって言ったら、あそうなのか、じゃあええよ、さっき帰って早く帰っていいよ、わおわおとなりまして、うん、まあなんとか会社の人に、うん、ね、まあ、すごいと言われ、押されながら、うん、応援をされながら、どんな、ね、人が歌ってるのかも知らずに、応援をされながらライブに向かい、まあ、なんとかね、定時で、定時というか始まる前にね、
6時ね、開
演、6時開演前に到着しまして、うん、実際は6時20分に、開演したんで、
う
ん、まあ、
ね、
全然余裕でたどり着いて、まあ、途中でライブ物販も買う時間ぐらいもあったんですけれども、まあ、そんな感じでまあ行きまして、まあライブの方はですね、まあいつも通りのゆかりんで、うん、もう良かったです。なんだろうね、今回2日間で行って、うん、2日間行くのがね結構2012年以来かな、行くのかな、
数年ぶり
で、ね、そう数年ぶりでやったんですけど、やっぱりこう1日目のでやっぱりこうこれまで9公演10公演ね、うん、9公演や8公演か8公演やってきたんですけども、だからもうこう通い詰めてる人たち、全通してる人は、うん、もうだって流れとか完璧なわけですよ、うん、だからこちらとしてはね、発散、そのライブツアーに対しては初参加なんで、うん、ここはどうすればいいのかと、
あ、
ね、なりつつの1日目ですけど、まあまあ2日目もあって、まあ1日目でもうと
り
あ
えず流れ把握して
もう2日目には、盛り上がり、うん、まあ一応グランキューブはジャンプ禁止ですので、うん、かかとを上げる程度にとどめまあはしゃいできましたけれども、
はいはい、
まあそんな感じでライブは終わりまして、うん、うちのね国はですね、なんかうちの国ってばっかり言ってますけども、うん、
ゆかり国は
ゆかり王国はですね、うん、公式のライブグッズにですね、
うん、
物販で人形焼きを売ってるわけですよ、
うん、お菓子、
うん、ね、 か売ってるんですけれども、うん、まあ、ライブ物販で、お菓子、しかも声優アイドルの、ライブ グッズということで、まあ、パッケージにね、ゆかりの写真がね、
そうそう、入っている
人形
焼きを、ね、パッケージだけ、はい、ここで持ってきてくれたん
だけど、中身取りました、はい、
うん、俺で、ね、お土産の声優を持ってきてくれてよかったんだけど、ね、
なんの、あ、ちょっと耳が遠いかな。
でもこれ何、そう、ゆかり王国に行ってきました、人形焼きカスタード。
これ、ゆかりのホームページでうん、ライブグッズインフォメーションというのが、ね、トップにあるんで、うん、そこから、ね、一番下の方にあるんで、ぜひパッケージを見ていただきたいんです。
このゆかり王国に行ってきましたっていうのが名称のパッケージ、
人形焼きの、
これはやばいよね、
どうやばいのか、ゆみさんからちょっと。
あ、これ言っていいの？
うん、
AV みたいな。
そう、ツイッターでもね、もう毎回言われるんだけど、うん、AV っぽいんですよ。
これね、ゆかりんがね、まあ、セクシーランジェみたいな格好してるんだよね。うん、で、まあ何、まあ、いわゆる太陽戦して、
ベッドの上からこう、誘うような感じでね。
で、まあ、谷間も見えてるし、はい、で、もう、セクシーランジェの上だけっぽい感じだから、服装が。はい、人もかなり際どいところが見えてるよ。
際どいところが見えてる。
もうこれ完全になってな、パッてこれ何ゲオとかツタヤの18禁コーナーに置いてあったら、うん、あ、もう、あ、エブいかってなっちゃうよ。
あれだよね、熟女ものじゃなくて、ちゃんと普通の、素人か女優ものコーナーに置けるよね。置けるよね。
あ、はい、そうですね。
A の17歳出られなかった。17歳は出られなかった。
これ、アラフォーって言われたら、まあ別にね、違和感はね、結構あるっていうか、うん、アラフォーには見えないよねって感じの、うん、まあこのパッケージ見るとね。ね、まあ皆さんもちょっとゆかりの。
ぜひこのゆかり王国にやってきましたよ。
グッズのね、まあ人形焼きちょっと見てください。はい、まあ多分僕と同じ感想抱くと思います。はい、AV だって、これ、AV のパッケージだっていう。
まあ、ちなみにだ、これをですね、まあ、会社の方で、うん、早く返していただきましたので、
うん、配ったの？次の
ね、
仕事の日に、
持って行って、うん、で、とりあえず、いろんな人目に触れてはいけないと、
う
ん、
そうやな、
いうわけで、まあ、このね、パッケージに、ヨドバシの袋でごまかしながら、うん、会社に持って行って、うん、袋から出して、うん、お土産ですって言って、まあね、身近なところの、うん、2人ぐらいにね、うん、見せたところ、お前会社には AV 持ってくんじゃねえぞって言われて、うん、素晴らしく、
お前会社に何持っていてんの、これ何ですね、 AV 鑑賞会にもすんのかみたいな。
人形焼きです、これこの話したやつですと言いながら、まあ、中身を出して、まあ、みんなで美味しく食べるけれどもパッケージは素早く、ヨドバシの袋に戻す。
だってそれあれだもんね、同僚からしたらもう K はその AV 女優のライブに行ってきたことだ。
ちゃんと説明しますよ、ちゃんと声優で長いことキャリアがあって、まあ多分皆さんの知らないキャラクターばっかりやってるんで何とも言えませんけれども、
う
ん、何々のキャラクターは言えないですけれども、極上生徒会のランドリノとか言っても絶対分かんないですけれども、
このパッケージ見て、このパッケージの人とか言ってきたんですよって言われたら、あ、AV 女優のなんかその話題かみたいな。
その後の話は、先輩が、AV 女優の握手会に出来たって話だ
った。まあ、なるよ、このパッケージの連想ゲームだよ。うん、そうだよね。そんな感じで、K、はい、はゆかりとね、ライブに行ってきたと。
ゆかり中してきました。はい、そんな感じの印象ですけれども、
そうですね、
暑い
扇風機一応つけてるんだけど、はい、まあ、音が入らないようにちょっと後ろ向きにしてるんだよね、
はい、
これエアコンいるね。
もう
エアコンいるわこれ。
いますね、
窓も全開なんだけどね。
意味ない、逆になんか暑かった
。まあそんな感じで、はい、次行きましょうか。
はい、
チャンスだわ、
ガルバンジェリドアプリでポン。
愛と勇気と試行錯誤のドキュメンタリー番組ガルバンジェリド、スマホ落ちとはさよならなんだからね。
こしゃくな小娘がテクアルなんちゃにくっするか、メーム助けるジェリー、シーサーブログで配信中。
森くん、
フリートーク、
はいよ、
まあ、いつも通りフリートークなんですけども、
まあ、メールが来ないからね、
メール来なくて、メール来ないからもう喋ることなくて、
でもなんか とりあえずもうこれまでいろんなことをもう喋り尽くしたと。
そう、もうフリートークでね、結構喋ったんですよ。
もうあのメイフィス K の人生の8割ぐらい喋ってしまったんじゃないかな。
そんな喋ってないけど。あの、まあ何、いわゆるちょっとね、フリートークで喋ることって、まあ、
フリートークの倦怠期です。
そう、あの、アニメの回避期とか、うん、ゲームとか喋れるんだけど、うん、それって結局、近況報告で喋っちゃうんだよね。
そうなん
です
ね。
だから混ざっちゃうから、どうしようってなった時に、うん、もう K がね、あの、お題考えてきたらしくて、うん、まあもうそれについて喋ります、今回は。
うん、もう、今回はですね、これまで、このラジオで喋ってこなかった、
うん、そう、
メイフィス K の知られざる、
あまり、なんだろう、話題にしなかった、うん、まあ、趣味が実はあるんで、
うん、
まあ、それについてちょっと喋ってみようかなっていうのが、はいはい、まあ、今回のテーマみたいなね、フリートークの。
はい、
ふと思ったんだけど、フリートークのテーマとか募集してもいいかも。
そうだね。
うん、なんか、普通歌とかじゃなくて、うん、ただただ一言、フリートークのテーマ、これこれみたいな、
あ
フィギュアとか、
ね、
ゲームとか、うん、なんとかゲームとか、エッチなゲームとか、うん、ね、まあ、そういうのを一言だけでも募集しても、なんか送りやすいじゃない、
う
ん、ちょっと。
ああ、そうだね、
うん。じゃ
あ、
それちょっと募集しとこう。
こんなところに、
うん。はい、まあ、それ置いといて。ね、今まで語ってこなかった、まあ、はい、特に別になんか話題にならないし、
そうそう、そんな、なんか、話が盛り上がるわけでもないだろうというレベルの話をしていきます。
まあ、一応このラジオ、オタラジオなんで、もうタコに関することでもないから、はい、まあ、いいかなってなってしまった趣味がちょっとあるですよね、僕らにも。はい、まあ、それに関して言っていきたいと思います。はいはい、まあ、どっちか行きましょう。
じゃあ、メイジさんから。
俺から。じゃあ、俺はね、まあ、メイジっていうね、あれはね、隠れた趣味はね、
はいはい、
実は小物集めの趣味なんですよ。
ほう、
小物。
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 こう、ドラマの中で、こう、なんか端っこ見切れてるこのおっさんにでもよう見るよな、みたいな感じになる。
なんで兄ちゃんやろってんのか、やめてくださいよ、親父ってやつ。
そういうチンピラしか出てこない。
それは小物は小物だけど違うよね。
あ、違う。その
俳優は。感じが違うもん。じゃなくて、ブツだから。
はい、あ
小物、小物。僕は、そうですね、まあ、まあ、身近なところで言えば、はいはい、スマホのアクセサリーとか、キーホルダーとか、
はいはい、
財布とか、結構、まあ、そういうのを集めたりするのは結構好きで、
はいはい、
まあ、結構なんか、何、財布とかさ、2000円、3000円でさ、一本って置いてあるときあるじゃない、
うん、
なんか、セール品みたいな感じで、ね、バババって、あれ結構パーって見て、なんか気に入ったやつ買っちゃったりするんですけど、普通。で、まあ、使わねえんだけど、あんまり。
財布いっぱいあっても、しょうがないもんな、
そこ。まあ、しょうがないよ。
メインで使うのって1個だし、あんまり財布、変えてる人いないよね。
うん、でも、まあ、だから、まあ、秋の趣味だし、まあ、せっかく買ったんだからって言って、うん、まあ、3ヶ月中ぐらいで買えてんだけど、これ。
お
ぉ、財布。
うん、
あとはスマホのアクセサリー。スマホカバーとか結構俺持ってて、うん、まあ、iPhone5S?
去年の。今 5S 買っても、もう iPhone のケース市場からもうだいぶ乗り遅れな感が。
でもネットにはいっぱい売ってるし。
まあ、ネットね、
うん。で、ネットのやつはしかも、売れ残りだから、めちゃくちゃ安くなってるから、買いやすいし、うん、っていうのはまああるんだけど、まあ 5S 買ったのが、去年の暮れぐらいなんだけど、
ね、
でもう俺 5S のケースだけ多分3つぐらい持ってるし、
お、
うん、まあ、そのケースも結構使い回したりしてんだけど、まあそんな感じで、なんか小物集めの結構好きなんだよね。
うん、小物集めってどうすんの？
どういうこと？
こう買いますよ、
うん、
集めますよ、
うん、
家に置くじゃないですか、
うん、
次いつ見るの？
いやだから
今でしょ。、うん、
はい、だけど使い回してたよ。今日はこっちの気分、
はいはい、
今日は この気分、まあ、最近これ使ってるからもうこれはまた置いといてこっちにしようみたいな感じで、そういう気分がみたいな感じで使ったりして、
そう、実用的なものやったらあれこう、ね、その使うとき使わんときっていうか、
ちょっとなんかあれだね、女子力パワーみたいな感じでけど、女子力パワーって乱雑に置いてるから女子力じゃないんだけど、結構見たら分かると、バンバンバンバンバンって適当に放られてるって。
だってまずどこにあるのかも分かんないもん、なんかいろんなものありすぎて。
うん。
うん、
そうなんだよね。ていうかね、いろんなもの、俺の部屋あるんだけどね、結構もらい物が多いんだよね。誕生日プレゼントとかに特殊のフィギュアとか、
うん、
俺の家に、まあ、本棚の上に結構フィギュアとかいっぱい載ってるんだけど、
ですね、
もう、99% がもらい物なんだから。
自分では買わないと。
自分で買ったのは1個だけかな、多分。だから。うん。ね。 ひどい話だよ。そんな感じでね、
は
い、
僕はあの、まあ、小物集めが趣味で、
あんまり言わなかったんだけどね。
そうだね。いや、あと、あんまり、だって今小物つけてないよ。イヤホンアクセサリーつけてない？イヤホンじゃないわ、アクセサリー。つけてないじゃん。
iPhone カバーだけだね。
うん。透明な。しかも透明な。
そう。
全然なんかあれっぽくない。そういう趣味の人っぽくない。
そう。いや、あの、
結構。こう、なんかこうね。
ごちゃごちゃしてる感じ
だよ。そう、あの、なんかひたすら、あの、皮になんかよくわかんない金とか銀とかの。
デコったりするやつだね。
ついたりとか。
そういうの、てか、まあ、いわゆる、俺は利便性も、女の子じゃないんで、女の子はね、よく見栄え気にして、利便性気にしないけど、あの、いわゆる僕は、いわゆる男っぽく、あの、利便性も重視してるんで、いわゆる使いやすいやつ。はい、例えばこの、今 iPhone につけてるのは透明な、あの、本当にもうシンプルなやつ、
うん、
つけるだけ透明なやつとか、うん、残る2つあるんだけど、iPhone ケースは。はい、でもう1つは、まあ、カバー、パカパカするやつね、
うん、
あの、手帳みたいな感じのやつになってるやつ。なんで、あれはもう、あの、駅とか行くに、あの、イコアとか作る、仕込んだりするやつ。
はいはい。
電子マネーとか仕込んだりするようにするやつとかなんで、まあ、普通に使えるやつを買います。
うん、僕のね、iPhone カバーのケースもね、透明なんですよ。うん、ただね、なんか透明やったはずなんですけどね、なんかね、だいぶストライプになってきてね。
う
ん、
もう傷でね。
これは新しいファッションだからね。
ファッションじゃねえからね。K は本当にね、あのね、物を乱雑にしてるからね。
普通にポケットを入れて出すだけでこうなる？
なんねえよ。
なるよ。
お前のポケットはどんなギザギザになってんだよ。
なん
だ K のポケットはシュレッダーかな。
これおかしいな。
まあ、クラッシャー系のことは置いといて、
はい、
まあ、僕はそんな感じで、まあ、今まで語ってこなかったんですけど、まあ、なんか一応、そういう小物集めが趣味っていうのもあります。
うん、
まあ、そんな感じで。
まあ、あの、名室に、小物を送りたい方はこちらのですので、
アドレスまでって。送られてくる小物って怖いんだけど、何小物を送られてくるって。
こう中に白い粉が入ったりとかね。
ああ、捕まるからね。小麦粉かな
片栗粉です。
片栗粉。ああ、なるほど。じゃあ、K は、
はい、
隠れた趣味。
K はですね、まあ、リアルでやってる人には、だいぶ知ってるというかよく知られた趣味なんですけれども、
うん、
K はですね、変わり物ドリンクが好きですけどですね。
そうだね、
うん、
飲み物がね、いろんな飲み物買ってるもんね。
いろんな、K はですね、まず一つ前提条件として汗っかきなんですよ。
そうそうそうそう。
K は灰色のシャツを夏場に着てると、灰色のシャツが全部洗濯直後の状態になるっていう。
いるいる、いるいる、そういうね、男。
うん、脇だけとかじゃなくて、もう、胸元から下まで全部、唯一裾だけ濡れてないかなぐらいな感じ。
元デブだもんね。
元デブ。はい、
今はだいぶ痩せたけど、昔はねデブデブだったからね。
まあ未だにその汗っかき多汗症なのは変わらないんですけど、痩せても。まあ、なんで、まあ、水分補給が必須というわけで、
うん、
その末に、いろんなドリンクをこれまで飲みに飲み、これまでなぜ金が貯まってこなかったのかなと考えたときに、あ、いつも毎回自販機でジュースを買ってるからということに、気づいたのが20前半。
治ってねえじゃん。未だに買ってるの見るもん。
あ、まあ、そんな感じでね、K は、ドリンク好きなんですけれども、
うん、
まあまあ、やっぱりトレンドがね、ありましてですね、
まあまあその時々の、
その時々の、トレンドがあるんですけれども、一番ね早かったトレンドはですね、まあ一番早かったのは多分スポーツドリンクの、
うん、
なんですけれども、まあ皆さん飲むのはアクエリとか、
うん、
ポカリとか、
うん、
まあこう、ね、運動直後にはアクエリで、
うん、
風邪ひいた時にはポカリとかね、
うん、
そういうのありますけれども、まあ、あと今はだからとかありますね、
うん、
そういう系いきますけれども、 K は違います。そんなねメジャーどころは飲みませんよ、
うん、
K はスーパー H2O。
H2O ね、
はい、佐藤拓磨が昔ね、CM やったりとかしましたけれども、こちらですね、水です。
そうね、H2O だからね。
超水です。もちろんね甘いんですけど、うん、結構アクエリとか飲むと、
うん、
口の中に甘さって残るじゃないですか、
うん、
で何ちゅうかな、こう飲んだって感じがしますけれども、
うん、
スーパー H2O は飲んだ瞬間に甘いんですけど、うん、そのまま全部染み込んでいく感があるんですよ。
なるほどね。
もうなんかごくごく飲んで2リッターとか、普通ねでかいペットボトル入ってますけど、うん、普通に 2,3 時間で飲む、うん、
なるほどね。
まあまあまあ、
変わった1時間もかかる、10分か。そもそもアクエチカポカリは濃いからしゃあないね。そう、うん、あれ本当はもう3分の1ぐらいに薄めなきゃいけないから、うん、水とかで、
あれ絶対に、糖分多いからね。
多いよ。うん。てか、あれは、アクエリとかは、本当に、スポーツ直後の、うん、汗かきすぎて、糖分がなかった時に飲むようなって、常用するものではないから。
そう。だからね、本当に、系は H2O。今も売ってるんで、
ね、まあ、アクエリとかポカリ上飲するときは、皆さん、ちゃんと水で薄めましょうね。3分の1だけ原料入れて、何カルピスみたいに水で薄める本来はそうなんですよ。本来はね。
誰がどこでやるのそのわざわざ今飲みたいというやつを買って
、二日酔いのあれとかかな、直す時とか、ね、二日酔いは脱水症状なんで、
ああそうですね、
うん、あれを直す時とかに薄めて飲むとすごいいいです、うん、っていうのを僕は体育大の、日体大の教授から教わりました。会う機会というか、まあ、講義の時があって、はい、でその後ちょっと軽く話す機会があったんで、話したんですけど、うん、なんかそういう、水分に関することを結構教わりました、その時。
あれは濃すぎる、うん、というわけで、毎日を飲んでるんですけど、うん、まあそういう流れがあり、まあその後は、まあ未だにずっと続くんですけれども、ドクペ。
ドクペ。
ドクターペッパー。
ね。
関西では売らないことでおなじみのドクターペッパー。
まあ、ドクペはね、結構ね、まあ、下着のせいで。
そう、下着とかね、うん、まあ、俺は神様のメモちょっと言いたいんですけれども。
まあ、下着が一般的にちょっとに、うん、あれので、まあ、何、まあ、主人公が、愛用してるのがドクペということで。はい、
知的飲料とかなんか言ってますけど。
まあ、あれで、まあ、結構、まあ、知名度はあるよね。はい。
まあ、知名度はあるんですけども、東京は普通に自販機で、コカ・コーラの自販機で、うん、コーラの横に置いてるんですよ、ドクターペッパー。うん、関西置いてないんですよ、
うん、
もう本当
にあんま見ないね。
希少ドリンクで、うん、まあ、最近ジャパンでね結構取り扱いしてるんで、うん、まあ、ありがたいなと思うんですけれども、まあでもね、このドクペアですね、東京で販売されている、東京のコカ・コーラ、関東ドク、コカ・コーラジャパンかなんかの販売してるやつは若干薄いんですよ、
うん、味が。
これはアメリカ版を飲むべきなんです。輸入版は味が若干濃いんですよ。これはですね、K が、一番初めにドクペを買った時が、
うん、
楽天がなんかね、サイトで買ったんですけども、うん、楽天で普通に輸入版っていうのが方が安かったんで、うん、輸入版買ったらですね、その味でうまいと思って、
うん、
で、ま、コミュニティとか東京行った時に
関東の
やつを飲んで、これはドクペなのかと
味ちゃうやん、
味が違うと、これは薄いと思ってですね、もうだから本当にドクペを、うん、飲みたければ輸入版を、本物の
そうそう、 K はねドクペに関して一言あるんだよね、
うん、
パッてなんか写真とか見たら、はい、ドクペ箱買いしてたり、
うん、おーおーお
ー、携帯の待ち受けもドクペだったりしてたもんね。
そうだね、ドクペの普通のドクペと、白いダイエットドクペを、うん、24巻ずつ48本買ったので、うん、それを並べて、対決させるっていう画像を撮って、それが一時期アイコンになったりとか、
うん、そう、携帯の待ち受けだったり
したりとかね、しましたけど、
そう、それでドクペ好きだなみたいなそうで、さっきも、ね、この、ね、収録に来るときも、はい、ボルビックのカシス味、
カシス味、これ
買ってきて、
これは普通にドンキで、ね、39円で500ミリ39円で安くねと思って買ったんですけれども、これはですね、結構冒険者たるものね、
地雷踏みに行ったよね。
もう山道を歩く
中で、
山道を歩く中でたまには間違えるときもあると。たまにはワニのいる、いや
その道はもうすでに獣道だから道じゃなかったじゃん。
そうだね、39って書いてある時点でもうすでに草はボボであったんだけれども、それでもやはり
だってその種札がついてるじゃん、この先地雷原って。
それでも俺は
行くって決めて足踏み込んだんでしょ、
うん、
じゃあまあ片腕ぐらい、片足かな、持ってかれて終わりでしょ。
そうだね、24本買っちゃったけどね。
そう、一歩だけにしとけばいいのにさ。わ、まずいって言いながら飲んでてさ、そうな、まあ、一本だけかなと思ったら、うん、箱買いしてるからさ。
あるんだよ、まだ24本。
どうしよう。
っていう感じね、まあまあいろいろ飲んでまして、まあやっぱりこういうね冒険は特にはたまには必要で、うん、こういろいろ試しましたよ。あの宮崎のヨーグルトとかね、北海道のガラナとかね。
ああガラナね、はい、有名だね、
あとね北海道だとカル、カツゲ、
うん、
ソフトカツゲとかね、うん、まあ、そういう風なドリンク、ご当地ドリンク含め、まあ、いろんなドリンクありますので、
うん、
まあ、皆さんもねぜひ地雷原に突入しましょう、うん。
それがね、したくね
え。いやでもそれによって新たな発見、新たな目覚め、こう何もね前に進まなければ何も起こらない。
僕はオレンジジュースでいいんで、コカコーラでペプシで
いい。いやいやいや、空のオレンジジュースだけじゃダメなんです。こう愛媛県のポンジュースじゃダメなんです。もうなんかよくわからないチェリオから出している醤油の、パッケージだけれども中身がオレンジジュースっていう。っていうのね、買いましょう。
はい、はい、買いましょうじゃないけどね。はい、そんな感じで、
そんな感じで
今までね喋らなかった二人の隠れた趣味でした、はい、隠したらいいんだけど、うん、ラジオではあんま喋らなかった趣味でした。
このラジオではあんまり喋らなかったみたいですね、
うん、はい、まあ多分今回喋って、うん、これからも喋ることはあんまりないと思います。
何か気になることがあれば、
このなんかこの時々で何かあれば近況報告から多分喋ると思います。
そうです、う
ん、はい、そんな感じで、まあ、楽しんでいただけたのか謎ですが、はい、次行きましょうか。
はい、
ロックスケとブロンソンがお送りするネットラジオ、
耳ロックスタジオのウォールペイントニッポン。
テレビや漫画について話しています。
これもう一言言っておきましょう、言えないで言えないで、
ためになりますよ。
タラジオでは投稿お待ちしております。普通歌各種コーナーへブログにある投稿フォームにご投稿ください。
はいよ、
まあ、今回ねさっき言った普通歌のトークテーマなどかも募集してます。まあ、一言でいいんで、
ね、
まあ、軽くね、はい、送ってくださったり、
う
ん、ツイッターになんかリプライでトークテーマなんとかって送ってくださったりしても構いません、
う
ん、
今のところ週刊オタラジオのオタラジオアカウントに来るメールは、投稿メールか、ツイッターからのおすすめユーザーのメール、あなたにはこんなフォロワーがおすすめですっていうあれしか来ませんので、
メール来い、
ね、はい、もう本当にリプライでいいです。
リプライでいいです、本当軽くでいい、ね、
軽くでいいんで、
はい、まあ、匿名希望だったら匿名希望でもいいんで、
はい、匿名希望と括弧で書いてくれれば、言いません。まあツイッターだから分かるけどね。DM してくれたら分かりますけれども、
まあ、はい、そんな感じ
で、まあ、そこまで匿名する必要性ないと思うけどね。
まあまあそんな感じでね、
はい、
まあ、お便り募集しますということで、
はい、
次回なんですけども、
メイさん今回週刊オタラジオ何回目ですか？
2回目とかじゃない？
何年間2回目、1回目に何年間かかってん
の？伝説の放送みたいな。
8年間続いた第1回。
それに1回かな？オリンピックじゃねえか。はい、今回ね、さっきケイとね、話して僕も初めて知りましたけども、今回149回ということで、
そうなんですよ。
次回、150回です。
150回。まあ50回目の時に何をやったかは全く覚えてないですけれども、
うん、あ50回100回の時俺全く覚えてないけど、
100回目はあれですよ、オタラジオ生放送ユーストリーム俺の部屋でやったんですよ、うちの家で。
ああ
ユーストリームで、なんか過去の音源を振り返るクイズみたいなのを俺が頑張って作ったりとか
やったわ。
うん、
うん、その曲はある、
うん、
はい、ということで150回150回は、いわゆるまあ何区切りがいいんで、うん、まあ、特別放送ということで、
うん、
まあ、いつも違った放送になると思いますけど、
多分週刊オタラジオ的にはもうこれはね、もうち
ょっと週刊オタラジオ、週刊オタラジオ的には、
はい、
まあ噛んだけどめちゃくちゃ週刊オタラジオ的には結構重大的なことなんですけども、
大ニュース、大これは通算2回目ぐらいになる大ニュースですね。
うん、結構大ニュースなんだけど、うん、皆さんには全く伝わらないと思います、はい、
絶対に伝わらない、
皆さん的にはあんまり変わんねえなこれって。まあ特別放送なんで、まあ、ちょっとぐらいはね、はい、いつもの、お祝い感を出したいと思いますので、
ね
はい、まあ、皆さんもね、次回お楽しみにしてください。まあ、次回は多分6月中旬ぐらいになると思います。
はい。
はい、そんな感じで、また次回お会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。